いやー、きょんちゃんもさ。
あよ。
いや、きょんちゃんもというか、虎之助も。
おい。
卒園おめでとうやろ。
せやね。お疲れ様でした。
お疲れした。お疲れした。
もう
ね。
今日から学童に行ってますよ。
ああ、うちもよ。学童に行きました
今ね、
よ。
4月1日に収録してるんやけど、これ。
ちょうどね。
いや
収録は1
ー、
日ですけど。
もうめでたく
い
ね。
やー、本当におめでと
はい。
う。卒園式。
はい。
うちもね、こないだあったんやけど。
おう。
ちょっとなんかどこで喋ったかももうもはや覚えてないけど、まあ、卒園式が終わった後ってさ、謝恩会みたいなのあった？お世話になった先生と父兄と子供みんなで、みたいな。ちょっと、
なかった。
軽い飲み会じゃない。まあ、保育園の中でお菓子とかオードブルとか頼んで食べるみたいな。
あ、ないない、そんな。
あ、そうな。それね、うち、保育園の先生にさ、嫁がね、もう本当に嫁マジで保育園でもしれっと主張し、全然保育園の中で目立っちゃう父兄でも何でもないんやけど、何を思ったか先生に声かけられて、謝恩会とかってやるんですかねみたいなのを、なんか嫁がなんとなく探られたらしいよ。あれっつって、これ先生、私にやってほしいっちゅうことかなみたいな嫁も思って。え、なんで私みたいな。他にもっとおるやろと思ったら、なんか先生が、鬼太郎くんのお父さんが、その謝恩会の司会とかしてくれたら盛り上がると思うんですよねみたいな。そういう、要はなんか俺に多分ちょっとそれお願いしたくて嫁に言ったみたいな空気感で、もう僕ね、この間、その司会をちょっとね、やらせていただいたんす
あ、
よ。
謝恩会ってその卒園式の後のやつやったんや。
そう
あ、
よ。
すごいね。まあまあ重要やね。
だほぼ全ての先生、父兄と子供たち、もう全部合わせたらもう100人弱ぐらいの規模の司会を、まあ俺がしたんやけど、
これは難易度高いね。
あのさ、まあ、俺は吉本に、まあ、もともと芸人として入って、まあ、40万払って NSC のね、学費は40万やん。払って、したやん。で、お笑いをずっとね、8年ぐらいやったよね。もう何のためにお笑いをしてきたかっていうのが、ようやく分かった。
ほう。
謝恩会で司会するためやった
いや、そうだ。あ、
めちゃくちゃウケた。本当に。
そう。
ビビるぐらい受けたんよ。先生をいじってみたり、父兄をちょっと腐してみたり、もう子供をうまくこういなしてみたいな。もう受けて受けて、ああ、俺このために40万払ったんやっち、俺思えたよ、そこで。
自由自在やん。
いや、俺さ、やっぱこの姿、一体もうめちゃくちゃ受けちゃうわけよ。親にもそう、先生にもそう、この他の子供たちにもそう、めちゃくちゃ受けちゃうんよ。この姿、俺、誰に見せたい、誰に一番見てほしいかっち、その場におる我が子、鬼太郎なわけよ。父ちゃん、かっこいいなと。こんだけ出てってね、めちゃくちゃ笑いとって、わあ、父ちゃんかっこいいなっち、これ鬼太郎に見せたいわけよ。その会場におる全員が笑顔の中、鬼太郎だけがバリッバリ不機嫌。
なんで？なんで？
言っていい？自分のお父さんがさ、大勢の人の前に出てって、なんかいろいろ喋って、おかしなこと言って、恥ずかしいっちゅって鬼太郎ブチギレちゃうんよ。
うわ
俺もう愕然としてさ、面白いイコールかっこいいっち勝手に思ってない？俺ら。
思っちゃったね。
思っちゃうやろ。
思っちゃった。
俺、シンプルに子供が俺見てかっこいいち思うち思ったんよ。面白いち別にかっこよくねえんよ、きょんちゃ
いや、そん
ん。
な、
いやいや。
個性的な感性やね。
いやいやいや。自分の親が出てって、面白いこといっぱい言うち、子供からしたら全然嬉しくねえんよ。俺もそれがショックやったよ、マジで。絶対。
ほら、自分ほら、背がちっちゃい気やない。
え、きょんちゃん。いや、鬼太郎もっとちっちゃい。
あ、いやいやいや、鬼太郎
鬼太郎もっとちっちゃいよ。気づいてねえよ、俺がちっちゃいことまだ。
あ、そう。
相場はもう本当に全然ちょっと、一番鬼太郎に評価してほしかったのに、鬼太郎だけは、もうめちゃくちゃ不機嫌で恥ずかしい。もう父ちゃん出て喋らないでとか。もうそんなんやったん
うわ、切ねえ、それ、マジで切ね
めちゃくちゃ切なかった。
だっき、何のために40万払って、でお笑いしてきたかっていうと、バッコバッコ謝恩会で受けて、息子に嫌われるために40万払ったっていう。ということで、いいんやか、高谷くん。 そういう結論で。
はぁ？いや、そういう結論になってしまうよね、でもね、これ。本当に。めちゃくちゃ悲しかったわよ、マジで。俺も学生として、だけお笑いで下手に売れんでよかったなと思ったよ、なんか。
なるほどね。
北郎は全然喜ばんよ、そんな姿を、きっと。
あ、そうっすか。いや、でもちょっと、羨ましいわ、それ。
なんで？
いや、だって、まあ、その、北郎の、あれは知らんけど、知らんちかしょうがないとして、そんだけ一人でバコバコお笑い取るのをちょっと、やってみたいわ。
いやこれさ、いやいや、もう他のさ、父兄からとか、他の先生とかは、もう評価めちゃくちゃ高くて、え、もうプロじゃないですかって言われたよ。
へぇ、
ね、まあまあ、まあ、セミプロみたいな感じでやってましたんで、みたいな。
かっこいい、マジで。
むちゃくちゃ気持ちいいや、そんな。いや、だけどもう途中まですっげえ楽しかったのに、もうなんかすっげえ鬼太郎がどうかが気になって途中から。
そうよね。
いや
なるほど。
せやね。
いや、いい話やったわ。え、ちなみにやけど、
うん、
ちょっと違うんやけど、俺も似たようなことやってさ、この間。
お
う
な。
自分の子供の保育園じゃないんやけど、あの、俺が通った川崎幼稚園っていうのがあるんよ。
はいはいはいはいはい。
あの、で、まあ、これ、おかんがずっと、幼稚園の園長しよったよね。うん、
はいはい。
で、まあ、俺も通ったし。で、うん、おかんが多分ね、20年ぐらい園長したとこなんよね。
はい。
で、そこが、今年でもう閉園になるっていうことで。
そうなん？
そう。だから、48年かな。歴史に幕を閉じるみたいな感じで。
うん、
イベントするっていうことで、俺、呼ばれてさ、
うん。
で、あんた歌歌ってくれんかねって言われて。
おぉ、めっちゃいいやん。きょんちゃんっぽい。
あ、もういいよいいよって言って、うん、何の気なしに OK したら、
うん、
当日のあれ見たら、もう、大取りでさ。
うん、お
いろいろ最初マジックショーあって、なんか楽器演奏とかなんかあって、最後の最後、俺、アコギ弾き語りして、最後、園長の挨拶みたいな感じだよね。だから、48年の幕、俺で閉じるみたいな感じでさ。
めっちゃいいね。めっちゃいいね。
うっそやろちなって。で、もうバタバタ準備して、で、なんか20分ぐらいのステージになったけど、
うん、
あ、じゃあもうちょっとドラえもん、川崎幼稚園ドラえもんめっちゃなんかあるんよ。
うん。
グッズめっちゃあったり、なんかいろんなとこにドラえもん発聴器さ、うん、あ、みんなドラえもん好きやな、ちゅうことで、歴代のドラえもんの曲のメドレーやってみたり。
うんうんうん。
あの、あんなこといいなからさ、
うん、
ララララララララララララララララララ から、あの、今の星野源の、
やつね。
ドドドドドドドドドドドラえもんとメドレーでやったりとか。
はいはいはい。
まあ、あとはあの、最近古典ラジオでやったんやけど、柳瀬隆、あの、アンパンマンの。柳瀬隆が、実は作った曲っていうのが子供が聴いてもすごいけど大人が聴いても歌詞がめちゃくちゃ良くてみたいな前振りをして、
うん、
で、それで、あの、手のひらを太陽にをやったりとか、したりとかして、
うんうんうん、
で、あとはなんかこう普通に虹とかやってさ、
うん、
で、やったんで、最後、もう最後、皆さん本当にお疲れ様でしたみたいな挨拶して、
うん、
もう先生もうお疲れ様でした。そして、父兄の皆さんもマジでお疲れ様でした、つって、
うんうん。
本当にいろんなことあったと思います。僕も実は、あの、今年卒業する子供がいると思うんで、うん、あの、本当にいろんなことあったと思うんですけど、じゃあ最後の最後、この曲歌います、つって、
うん。
で、さよなら僕たちの幼稚園っていう曲があるよね。
おー、うちでも歌ったわ、それ。
あ、歌ったろ？
お
ー。あれを最後に歌います、つって。
うん。
もう本当に今日、この日をもって、川崎幼稚園、さよならを。
あ
の歌で締めたいと思いますっつってやるわけよ。したらめちゃくちゃエモいよ、あれ、歌詞が。
うん、エモいよね。
なんかこう、みんなで運動したところとかさ、
わかるわかる。
風邪をひいたね、よく、みたいな歌詞が出てきたときに、ほんと皆さん風邪行くっすよね、みたいなセリフをパッと入れたりとかしてさ。
うん、入れた、アドリブで入れたりしたん、そんなんも。
アドリブで入れたりしてさ。とかしよったら、もうみんなさ、ちょっともう、いろいろ思い出がボワー多分なったんか、ちょっと、客がもう、みたいになりました。
みたいになってきた。うん。
そう。最後の最後、あの、さよなら僕たちの幼稚園、たららららららららって終わった後に、最後の最後もう一回サビ繰り返して、さよなら川崎幼稚園、つって、あの、僕たちのなんたらありがとうみたいな感じで終わったら、もう大喝声と。もう先生たちがもうブワー泣き出してさ。で、終わった後も、もう先生とか言ったら、もうほ
ん
と泣きました。もう全部すごかったです。感じになって。いや、俺、このために吉本に40万払った
んだ。違う、絶対に。それ多分、それ吉本に40万払わんでもできちゃった、多分、それ。ね、
そうな。
あれ？いや、ちょっと、すごいね。でもそれを40万払ったおかげって思えるのが自分、素直な子やね。なんか、その幼稚園でいい子に育ったわ。正直。
うん。
すごいね。
途中でトランスケおったよ。トランスケおったんやけど。
あ、その前でおったん？
客席に。お、ずーっと見よった。
めっちゃいいやん。
見よって、で、もう俺がバーっと終わった後、最後挨拶あって、くじ引き大会みたいなのがあって、
はいはいはい、
あの手元になんか何番の人、うん、今からお菓子みたいな感じで、
うん。
で、終わった後、トランスケンとかバーっと行って、お父さんすごかったろ、歌聞いたって言ったら、うん、お菓子これもらったよってずっとお菓子じゃん。
いや、だき、子供っちなんか、うん、そうなんよね。お笑いかっこいいとかさ、うんうん、父ちゃんがこう、歌ってすげえとか、そんなんどうでもいいお菓子とかさ、そんなんなんよ、やっぱり。ねえ。いつ気づくん？あの時の父ちゃんたちすごかったなっち、いつ気づくんやか。ねえ。
いやー、まあ、あいつらが大きくなった時にわかるよ。
わかってほしい、マジで。
うん、NSC 入ろうって思うよ。
それは、それはやめてほしい。
まあ、ということでございました。
はい。
はい。じゃあ行きますよ。ギチの完全人間ランド。はい、皆さんこんにちは、ギチ樋口です。
ギチ青柳です。
さあ、ということでね、ちょっと話変わりまして、先日あのこの番組の運営を株式会社ブックの方から株式会社ギチに移行するっていう話をお伝えしたんですけども、
はいはい、してましたね。
本当にね、今日をもちましてちょうど、
はい、
移行しました。
おお、
うん、
4月1日、ちょうど
4月1日ですよ。
いい感じや。
そう、あの収録日ね、収録日の今日だから、今から皆さんスポンサードすると領収書がメールで届くと思うんですけど、
うんうんうん、
今まではブックインクってやったよね、
うん、
株式会社ブックって言うんだけど、はいはい、それがギチインクっていう名前で領収書が
やべ
ー届きます、皆さんの手元に。
いや、もうついに、はい、ついになったか。早かった。そうです。なんか話だけ聞いて次きょんちゃんに会った時にはもうなっちゃう感じ、
うん、いや、そうですよ。
会社に
意外とめんどかった、ね、ストライプのその
そうな、
要はその事業譲渡による法人変更みたいな感じやき、うんうんうん、これ
いや、もう
ブックから基地に事業譲渡するみたいな形になるき、うん、法人番号も申請し直して、なんか何あの登記簿とかももう一回アップロードし直してみたいなことやって、うん、でまあ晴れてなりましたっていうことで、
うわ、もうそれきょんちゃん既婚なんで終わっちゃうけど、俺やったら3年ぐらいかかっちゃうやつやろ多分。俺がやるやったらきっと調べて調べてで、ね、ありがとね。
そうなんですよ。いや、まあいいんやけど、で、うん、もうせっかくなったから、じゃあどんなことやっていくかみたいなことを、
あ、めちゃくちゃ。
もう本当にアイデアベースでいいっす。ざっくばらんに、うん。ブレスト的にね、話していきたいと思ってますと。
いや、この株式会社ギチどうしていくのか、何をやっていくのかみたいな。
そうそうそう。一応ね、まあ使える金額どんくらいあるんかみたいな話なんやけど、
うん、
まだね、完全に経理の方の精算をしてないんやけど、
うん、
多分ね、80万から100万くらいあるんやないかな。
マジで？
そんなないかな。
そんなあるん？
ま、でも、うん、あるとしよう。ちょっとごめん、わからんわ。もしかしたら、蓋開けたら40万しかないみたいなことあるかもしれないけど、
うんうんうん。
一旦100万ぐらい想定しようか、ほんなら。
うん、100万あるとしよう。ね、なくてもね。まあ、一旦あるとして。
だから、これを何かしらの種銭に使ってもいいし。
ちょっと、これ、めちゃくちゃ夢広がるね、100万で。とにかく、でもその100万を、これ会社としてはやっぱ増やしていくということで考えていかなきゃいけないよね。
そういうことです。
ビジネスとして。
はい。
うわ、
で、まあ、二軸あって、
うん、
本当に、そのお金を使ってお金を増やしていくっていうやり方ね。
うんうんうん。
一般的な会社の考え方っていうのと、
うん、
まあ、あとはやっぱこの三人のリソースを使って、まあ、樋口、青柳、原田を使って、うん、まあ、稼いでいくっていう方法があるんやけど、
う
ん、まあ、二軸あるよ。
その、最後に言った後者の方法がもう全然見えてこんけど、うん、俺。
うん。
うわ、俺なんかな、なんか立てたいで。
はいはいはい。あ、いいね。
なんか建てたい。
建てる。
そういう、経営したい、うん。飲食店でもいいし、宿泊施設でもいいし、
うん、
なんか建てたいね。普通に、店持ちたい。
なるほどね。
俺は。
ああ、そうなってくると、
うん、
一番パッと思いつくのは、
うん、
もう、田舎に古民家買って、リノベしながら、
めっちゃいい。
リしながらじゃん。リノベして、
めっちゃいい。
シェアハウスにするか、賃貸するかみたいな。
ああ、民泊みたいなこと？
まあ民泊でもいいし。だから、エアビー&ビー的な感じで民泊にするでもいいし、 議地間のコミュニティに入っちゃう人だけが泊まれるみたいな。
うわ。
そういうシェアハウスみたいな。
めちゃくちゃいいやん、それ。
してもいいし。
それ絶対、なんか、だから、シュウさんとかが住み着く感じになるやん、絶対に。ねえ。
いやいや。
そんな。
あ、だから、シュウさんの家の近くに建てないほん
と。いやいやいや、シュウさんの家になるやろ、それ。それが。それは。いや、でもなんか、そういうことはちょっとやりたいよね。
あ、ちょっとそれあるよね。
あとね、あとね、もう常々思うんやけど、
はい。
単純にさ、この、俺、聞きよう人たち、まあ、オフ会もそうやし、この間ゲーム会やったりとかしたり、まあ、なんか接したりするやん。
うん。
めちゃくちゃ優秀な人が多いなって、やっぱ常に思うよ、俺。
それはそう。
特に俺レベルから見ると、これ聞きよう人の偏差値値、高いよなっていうのを思うんよね。
うん。
なんかもう契約書でもうガチガチにして、この100万円をもうデイトレードで、増やしてくださいっていうので、うん、なんか募集したら集まりそうな気するよね。
ああ。
でも、そいつに全部託すみたいな。毎回。
なるほどね。
どんくらい増えちゃうか。
まあでも、それさ、結局、何でもいいわけやん。デイトレードじゃなくてよくない?ほんなら。
例えば?
あ、いや、だから、商売するとか、商品作るところ、やつの仕入れ値で30万使って、それを40万にしてくれるとか。
全然いい。全然いいよ、それでも。
そうよね。
うん。
だから、ものすごくちっちゃいベンチャーキャピタルみたいな感じになるね。
うん、ああ、そうね。超少額のね、うん。
超少額のベンチャーキャピタルみたいな感じ。
めっちゃいいさ。それいいよね。
投資会社みたいな感じ
に。だこれ聞きよう人が優秀益、うん、やっぱその人たちをちょっとやっぱこう、ね、やっていただかない理由はないよね。
ごめん、ちょっと、今、ちょっと、音声があれやったとき聞こえんかったけど、その人たちを低欲利用する理由がないっつった、しない理由がないっつった?ん?ごめん、ちょっと。ズームが。
だって、これ、これ、ズームっちな、心の声まで届くよ、ナチョンケ、これ。わからんけど。心の中まで通かな?ズームっち
は。あ、違うか。ごめんごめん。いや、電波が悪いから。ごめんごめん。そう聞こえちゃったっけ、俺。
ああ、そうなんや。そうそうそう。やっぱ、うん、だから、こいつら利用せんてはねえよね。やっぱ。
あ、ちょっと
頭いいやつだ。いやいや、もう、どう言っても、その見抜かれるのやったら、やっぱそう言うしかないもん。利用せんてはないべ、マジで。本当に。この人たちは。
ちょっとそれ思ったんよね、うん。ちょっとチャレンジしたいとか言う人おるような気がしちゃって。
確かに。
どう言ったのやろな。今、ベースショップもそういう場になっちゃうと思うよね。ちょっと。いろいろ面白いことやりたいし、商品とかちょっと作ってみたいけど、自分一人の発信力とか、作って、例えばメルカリと、あるやん。その、今、ショップ開けるやつあるやん。何やったっけ?ミンネとか。
ミンネ?
ああいう、なんかこう、工芸、的なやつを作って売るみたいな。あるよね。うん、手芸とか やる、あるんやけど、ハンドメイドの。でもなんかそっからゼロから影響力持っていくの難しい気みたいなところで、うん、ベースショップで売るみたいな流れはちょっとあると思うんやけど。
そうね、そうね。
でもなんか今ちょっと、まあ、これ良くも悪くもよ。
うん。
議地間のベースショップで売るようのっち、
うん、
ふんわりやっぱり議地に関係しちゃうものっちゅう縛りがあるやん。
あるね。
これはまあ、俺が言ったき、皆さんそうしてくれちゃうんやけど、うんうんうん。だからそれ自身が全く悪いとは思ってないんやけど、
うん。
議地知らん人からしたら、逆に買う理由がなくなるやん、それ
まあそうね、そうね。
そうなんよね。だから、そこから離れた商品も作っていってもいいな、というのがちょっとあって。
そうよね、本当に。
正直、なんかそっち方向の流れとして、今、うさぎ高橋さん。
うん、
株式会社うさぎの代表高橋さん、はい、元バンダイの今ゲームクリエイターだったり、まあ、はいはいはい、ボイシーとかで発信している高橋さんという方がいるんやけど、
はい、
高橋さんと今作っているゲームあるやん。うん、まあ、この間も、あれやったけど、この間、今日、ユーザーテストのゲーム会やったけど、
うん、
こういう流れと思うよね、それっち。
うん、
もう基地から完全に切り離した商品も作ってみたいみたいな。あれっち、まあ今日やって分かった、くれたと思うけど全く関係ないやん議事
関係ないもんね議事全く関係ないね
そう
まともに売ってまともに金にしようとしておきねあれは
そうそうそう
そうだよね
そんなもあっていいと思うよねなんか
うーん確かにな、うん、なんかこう議事と関係ない例えば今もやっぱ言うて人間の人たちに向けて作るよもんやきね大体のものが
今はね
今ね、
うん、
これを聞きようとか
これはこれでとても美しいし面白いし楽しい、ね、このなんか秘められた世界でさ
そう
閉じた世界でやり取りする
一つ村の中がねでやりようみたいなことやもんねこれは
でこれは、村中のお金の循環なん言うたら、
うん、
まあランド中の、
うん、
の中でお金を回し合うっていう素敵な経済圏なんだけど、
うん、
もう一個なんかこう、ランド全体で結託して外貨を稼ぐみたいなことやりたいよね。
やりたいね、それ。みたいなことを。それをやりたいね。うん、正直、うん。
かいうことかな、なんか。
ああ。
うん。
なんなんやろ、世の中に刺さるもの。
集団めっちゃおると仮定するやん。例えばなんか軽い協力をしてって言ったらやってくれる人が、例えば200人おるとするやん。
うん。
したらなんかできそうよね。
200人おれば。
軽いことを200人に同時にお願いできるみたいな。
例えば
やけど、今日ユーザーテスト会やったん、ゲームの。
やったね。
これっち、楽しいで集まってみんなでやりましょうって言ったら来てくれた人結構
お
ったやん。
おったね。うん、30人ぐらい来てくれたんかね、40人ぐらい。
いや、いやいや、18人。
あ、18人ぐらいか。18人ぐらい。
なんやけど、リアルタイムで、時間合わせて18人来れるとか結構すごいなと思って。
まあ確かに確かに。
もうパッと言って集まってくれるみたいな。うん。しかも、X とかで公開的に言っているわけじゃなくて、オープンチャットの中だけで言ったわけや。うん、でもこれ、非同期とかやったらもっとやってくれる人おったりするかもしれんなとか。
確かにな。
で、その人たちに何かしらちゃんとリターン渡すことができれば、やる意味はあるよね、とか。
あるね。
うん。だからまあ、DAO 的なやつとか、なんかトークンコミュニティ的な話になってくるんやけど、なんか。
うんうん、うん。
仕組みとしてはね。
はいはい。
あ、要はだから、何かしら軽く何かを払ってもらって、で、それに対して得た利益をその人たちにその分配で返すみたいなイメージね。
ああ、なるほど。
株式でしょ。うん。まあ、DAO とか、トークンコミュニティとかなん
ですよ。はいはいはいはい。
うん。
トークンコミュニティね。
いや最近面白い。フィナンシェっつって、トークンコミュニティ。まあ、言ったら DAO 的な仕組みやね、これ。トークンを買うんやけど。
DAO 的なね。
うん。ただ、そのコミュニティに入れて。うん、で、コミュニティの中で、またなんか活動したら、コミュニティのマネージャーというか、その、管理視聴者から、トークンもらえるよね、さらに。なんか活動すると。
うんうん。
それでめっちゃコミュニティが活性化していくみたいなもんがあって。
うわ、ちょっともう今の入社試験やろ、この話。
はい。
今のこのきょんちゃんの話がもうわかる人が、やっぱこのリアクションしてって、その人たちがやっぱ入社できるみたいな、Google みたいな手法を取るようやろ。
いやいや、ちょっと、ね、いや、そんな難しい話してないと思う。
DAO みたいな、そのなんか、よくわからない言葉を理解できる人間たちが、今、ふるいにかけられてさ。
いやいや、ね、そんな難しい話してないよ。
いや、そうなん、そうなん。
うん。
俺にはちんぷんかんぷんやったけど、今。
うん。まあ、要は、なんかしたらその分、変えてくるっていうのをめっちゃ細かい単位でできるみたいなイメージでいい。
ちゅうことか。
うん。100人で協力したら100人になんかリターンが返ってくるみたいな。うん
なるほどね。
イメージ。
うんうんうん。いやーこれちょっと、うん。
あ、わかった。アンケートに答えたら楽天ポイントをもらえるみたいなやつ。
はいはいはいはいはい。めちゃくちゃわかりやすい。
うん。そういうイメージ、そういうイメージ。
なるほどなるほどなるほど。
いう、なんかこう、みんなでなんかやるみたいな、その集団のパワー結構あるなと思って。うん、今、基地感知。コミュニティがだいぶ。
まあでも、確かに、まあ集団を使わない手はないよね。うん。こんな、なんか、ちょっと結託主張した。
そうそうそう。
やっぱ。
うん。
せやな
とかね。まあまあまあ。あとなんか、こう、多岐にわたるリスナーがいるよね。農家でいろいろ作るよ人がおったりとか、はいはい、鉄工場の方がおったりとか、うんうん、アーティストもおるしさ。
おるね。
で、ね、食材とか食品系、もちろんいっぱいいらっしゃるし、
うん、
みたいな感じで、なんか作れる人とか、やれることいっぱいあるな、みたいなのもあるし。うん。あ、ちょっとじゃあ原田くんにも入ってもらう。
ああ、入ってもらおう。
この辺で。
うん。これはもう。
ちょっと原田くんも普通に喋ってよ。
喋って。
はい。
なんかあります？今話ずっとしてますけど。
ですね。うん。
なんかあります？ちなみに。思うこと。
ですね。結構今再生数で、お金がもらえるみたいなのって結構あるじゃないですか。
はいはい。
うん。
まあもちろん動画とかもそうなんですけど。
YouTube とかそうよね、う
ん。YouTube とかそうよね。
YouTube もそう、
うん。
動画は難しいと思うんですけど、うん、共通した音楽を流行らせるとかの起爆剤に、その100人、200人を使えないのかなとかは思うんですよ。
どういうこと？どういうこと？どういうこと？
例えば、みんなで使ってフリー音源を作る。
うん、
で、フリー音源がかかったら、それの使用料が、YouTube とかから入るような形にしといて、うん、これをみんなで使っていいですよっていうのを、200人で始まったら、どっかで誰かがバズる可能性あるんじゃないかなとか
は
思う。
はいはい。例えばあれよね、YouTube ショートとかで、
あ
そうそうそうそう。
チューンコアみたいな感じで、
はいはいはい、
著作権管理サイトに楽曲を登録しておいて、みんなで YouTube ショートで流そうやみたいな感じにすると、 うん。それいいなと思った人は使って、その楽曲バズるみたいなことがあり得るってこと。
あるか。まあなんかみんな使いよう曲とかあるもんね、なんか。
うん。
確かに YouTube とか TikTok とかでもそうやけど。
例えばそういうことよね。
おー、なるほど。
はいはいはい。なるほど。いいね、いいね。
さすがやね。
うん。
原田くん。
ありがとうございます。ちょっとね、うん、それをやりたいなとは思ってたんです、うん、それこそさっき出たようなチューンコアとか、うん。どうしても自分で作った曲をチューンコアを通してマネタイズしようと思っても、うん、自分一人しか、まあ使わないわけです
よ、
ね。
そうなんですよ。
1から2、2から3っていうところがすごく難しくて、うん、10から11とか、50から10、51って結構早くなる
数字ですよ。
なので、そこの起爆剤で200とか100を使えるってなったら、それはすごくパワーがあるよねって思う。
確かに、これはすごいよね、
う
ん。
そうね。だから発信者が多いつ、属性を使うっていう感じよね。
なるほど。
うん。はいはい。
例えばね、うん、ポッドキャスト、うん、まあ、RKB でもやってる100番組みたいなのもありますが、オールナイトニッポンみたいな名前をみんなでつけるとか、
はいはいはい、
うん、みたいなこともあるじゃないですか。
はいはい、
その、ブランドをみんなで作っていきまし
ょう。ニューラジオや。
そう。ニューヨークのニューラジオ。
うん、
ニューヨークがやってるニューラジオっていうのをみんなに、他の芸人さんにもニューラジオって名前でやってみなって言って、うん、ラジオやらせることでニューラジオファンを作っていくってい
う、ね。なるほど、うん。ネズミ公式もね。
はいはいはい。
っていうのを、例えば、今結構、まあ、樋口塾っていうものをハッシュタグ化するというか、うんうん、ブランディング化するのかわからないけど、まあ、もうちょっと樋口塾だとあまりにも個人に乗っかってるかもしれないから、うん、それが他の人でも入りやすいようなものにするとか。
なるほどね。
なるほどね。
うん。
はいはいはい。まあでも、それあれやな。ポッドキャストラボ福岡がやりようことに相当近いね。
まあそうだね、う
ん。そうか、ポッドキャストラボ福岡、まさにそれを今やろうとしとんか。
そうそうそう。だから自分の番組というブランドと、ポッドキャストラボ福岡に所属しているっていうそのタグを両立させるみたいなことを今やろうとしよう。
うんうん。
いいですね。
これちょっと待って、俺めちゃくちゃいいこと思いついたんやけど。ごめん、全然関係ないアイデアになるけどいい？
はい。
あの、今までの出たやつとダオとか全然関係ないけどいい？
はい、はい。
あのさ、めちゃくちゃさ、開運グッズ1個作るやん。
はい、はい。
竜の置物とかさ、なんか金のなんか丸いなんとかとかさ、うん、1個作るやん。で、それをさ、いろんなプラットフォームで売るやん。
うん。
200人全員にレビュー書かすっていうのどう？ 7 億円当たりましたとかさ。なんかこのすごい病気が治りましたとかめちゃくちゃ書かすみたいな。むちゃくちゃ売れると思うんやけど、レビュー200個ついちゃう開運アイテム。
いいね、いいね。完全にこれアウトやね。完全に法に抵触しちゃうよ、これ。
くっそー。惜しい。マジ惜しい。
いや、でもいいね。そういうことと思うわ。
そういうことよね。これがヒューマンリソースっていうやつよね。
うん。そういうことやな。
でもね、今さ、うん、開運だったから怪しいと思うんだけどさ、うんうん、ギリ占いだったらどうだろうと思うんですよ。
うん、
っていうのもね、うん、占いってさ、誕生日占いとかさ、うん、まあ、星座占い、血液型占いとかあるけど、うん、流行る占いって、生まれながらにして決まってて、後から変えられないものに適当な理由つけたものが占いだと思ってるんですよ。
うん、いいね。いいな、うん、いいね、その考え方。
誕生日とかさ、うん、あと、血液型とか、うん。っていうものを他にもあると思うよ。うんうん、みんなが生まれながらに持ってて後から変えられないもん、
ね、
うん、
確かに確かに、
うん、うん。っていう占いのルールをみんなで作って、うん、みんなが200人でスタートして、うん、口伝いに広げてったら新しい占い作れないから。
ああ、いいね、いいね。いいね、いいね。あ、もうこれもうあれやね、シンプルに詐欺やね。いいね、いいね。シンプルに詐欺やね、これ。おお、いいね。
なんでいいね、ジュエル。詐欺は。これやばいわ、うん。これはやばいね。
いや、でもこれさ、いや、ちょっと待って、うん、でも、マジっぽくする気、やばいのであって、
うん、
マジじゃないっぽくしてマジでやりよったら、
うん、
詐欺じゃないよね。逆に。
まあ、そうやね。
うん。
マジじゃないっぽくしてっていうのがちょっと難しい気するけど。
いやもう、誰が明らかに見てもコントですっつう風に、集団コントですっつう風に分かるようにすれば。
なるほど。
うん。詐欺にはならんと思うよね。
確かに確かに。
うん。
なんか可愛いものとか、 子供がハマりそうなものとかっていう手もあるかもね。
うん、
子供さ、基本、うんこ好きじゃん。
はいはいはい、
う
ん。好きね。
うんこ占い的なものになったら子供の中でバーンで跳ねる可能性もあるかなと思う。
はいはいはい。
占い占いというか、ちょっと人間ドックとかに性質近いけどね、なんか。なんか。
別に、物を見て判断しろって言ってる
わけ。じゃないや、そういう占いじゃないんや。なるほどね。
じゃないけど。
ちょっと、野菜が足りてませんよとかちゅうことじゃないわけだよ。それを見て。
それは診療です。
じゃないや。なるほどね。
いいね、いいね。そんなん、あ、もうめっちゃ、あ、すげえいいこと考えたわ。
お
う。え、ちょっと待って、クラファンの話していいっすか？
ほんなら。
前言ったやん、クラファン、何十本とか100本とかを同時に出したいみたいな、うん。で、感謝しないクラファンをしたいみたいな話をしたと思うけど、
ね、
ざっくり言うと、クラファンって今、皆さんの頭でイメージして、おそらく浮かぶのが、クラファンをやりたい人が強烈な熱意を持って、社会をこうしたいみたいな欲求があって、
うん、
皆さんにとっても、社会にとってもいいと思うから、それを私にやらせてくださいっていう熱意に皆さん応援するみたいな感じが、クラファンのイメージと思うよね。
うんうんうんうん、
ここに二つの要素が必要やと。クラファンやりたい人のわがままなのではなくて、社会にとって有益であるっていうのはまず一個目の要素。
うん。
あとは、クラファンをやってる人がめちゃめちゃ熱意があるからやりたいんだと思っているっていう、この二つの要素あるね、今の話。
うん。うん、
この要素二つなくても、クラファンってあっていいんじゃないかな、みたいな話をしたよね。
うん。
つまり、別に熱意とかないんやけど、みんながやりてんやったらやるし、みたいな、スタンス。
はい、はい。はい。
じゃあこれ欲しいんやったら作るし、いらんのやったら作らんし、みたいなスタンスね。
うんうんうん、
で、社会のためっつうよりは、皆さんが欲しいんやったら作るしっていう、その社会が主語なんじゃなくて、クラファンにお金を払うって、リターンをもらう側が主語としてあったがいいと思うか。
はいはい。
という話、
はいはい。うん。
これだけでやっていいんじゃないかなっていう話があって。
うん。
今の話ちょっとつながるなと思ってさ。
おお。
なんかこう、可愛いもんとか、変なもんとか、うんこグッズとかってさ、
うん、
売れるかもしれんなって思うやん、ちょっと。
確かに売れるかもな
ちょっと思うやん、もしかしたらデザインさえ良ければ売れるなとか思うやん、
うん、
ただそういうテキストベースで例えばやけどうんこをモチーフしたとしたキャラで7色のバリエーションがあって、
うん、
まあ結構可愛くて手と足が生えていて、
うん、
帽子の色によってランクが変わってみたいなこうキャラ設定をするよね、
うん、
で、キーホルダーとコップと T シャツを作るみたいな文だけでクラファンするまず。でこういうのをテキストだけで100本ぐらいやると。
おう。
達成金額はもう3000円とか。
おう。
まあ分からん最低金額いくらになるか知らんないけど、うん、例えば最低金額100円やったらもう3000円とか30人がいいなと思ったら、
うん。
達成なんよ。ただそのテキストをイラスト化するとかいうのがその3000円のクラファンとか例えば。わかる。
おお、なるほどね。
3000円足りんな。3万ぐらいいるんかな。要はイラストレーターに発注をするための、
うん。
金額が
次のステップに進む。
そう。
なるほどね。
テキストだけのアイデアをイラストレーターに発注できるというのが目標なんよね。このクラファンの。たら3万集まったら発注できるやん。
できるね。
た今度はそのまあまあイメージできるレベルの具現化したやつが100個のうち多分4個ぐらいできるとするやん。それは。た今度はそれに対して製品化のクラファンをするっつ
う。めっちゃ面白い。
今度はだから50万達成とか。
おうおうおう
そういう感じになっていく。
お
その4つはね。みたいな。トーナメント式みたいな感じ。
これ新しいわよ、このクラファンの感じ。
これないよね。
ないね、意外と。聞いたことないかもしれん。
多分3万とかやったら、多分1人500円とかになるんやろう、ほんなら。1人500円でイラスト描いてほしいとか、だけ第1次クラファンね。
うん。
これで言うと、3万集めるのに、60人とかか。500円で。まあ、なんか60人が、あ、これちょっと、絵見たいなと思ったらもう、イラスト化はされるみたいな感じ。
確かに。で、ひょっとしたらそこで終わるかもしれないし、イラスト化されただけで終わる可能性も全然あるよね。
うん、うん。
で、ひょっとしたら。
だから今のは、イラストを使ったグッズとかなんやけど、
うん。
例えばじゃあイベントとかやったら、
うん。
こんなイベントいいよね、ぐらいの草案。茨城の山奥で100人集まって、みんなでこんなんしたら面白いんじゃねみたいな。
うん。
ぐらいの草案。で、これが1万円集まったら企画書になりますみたいな。
めちゃくちゃいいや、
うん。もう収支計算までやって、これ実現可能やね、みたいなレベルの企画書になるみたいな。なんかそういう、なんちゅうか、2段階のクラファンみたいな。
ああ、いい。
ちょっとおもろいよね。
面白いよね。 二段階。
めちゃくちゃ大変やね、これでもやるの。
まあ、そうね。
そのさ、テキストをまず開いてもらうことがね、うん、要はまだ何のサムネイルもないものを開かせるってことでしょ。うん、そこをどうするかじゃないですか。
これ、でもプロジェクト化したらまあまあバズる可能性あるけどね。こんなことをやってますっていうプロジェクト自体が。
うんうんうん。
うん。
なるほどね。確かに。
このプロジェクト、いいと思うから、やるためにスタッフが必要だから、その、プロジェクトマネージャーを雇うクラファンをやろうか。
とかもやっていくわけよね、だけ。
うん。
とか、一個のなんかまあ、達成するところに向けて何個もクラファンが存在するみたいな。
そう
か。感じよね。
とかね、例えば。
これ面白いね。だけど、ほんと一個あれするのに5個クラファンがあって、みたいな。
そうそうそう。
もう、いろいろ揃っちゃうけど、まずはそのプロジェクトマネージャーが決まってないとか。
そうそうそう。
やろ
う。とか、あるかもしれんね。うん。だから、これを達成するためには、この5個のクラファンを達成したら、みたいな。なんか。
みたいな。面白い。うん、でも5個ぐらいクラファンしたら結構それ全部成功した時にはまあまあでかいことができそうな気もするよね。
うん。すごいよね。
うん。
だからカップを作るんやったらプロマネをアンロックして、うん、アンロックっていうか、プロマネっちゅう20万のクラファンをアンロックするやろ、
うん、
で、デザインっちゅうクラファンをアンロックして、最後制作っちゅうクラファンをアンロックしたら、この3つアンロックしたら作れるみたいな。なんか。わかるかなこれイメージ。これ樹形図になっちゃって、なんかこう。
なるほどね。
はい。うん。
これ面白いね、でも。
うん。いや、ちょっと面白いな。
でもこれってさ、一個ずつ、参加する人違うんかなそのクラファンは。
いや、だから、絶対、グラスが欲しいんやったら、
うん、
その4つともに、あ、3つともになんか、
支援
するとか。
うん。支援するよね、多分。
ああ。
なるほどね。
つうのあるよね、ちょっと。
何個のアンロックに関わったかで、リターン、全体のリターンが変わってくるのか。
ああ、いいね、いいね。
ああ、確かに。
いっぱいアンロックしたら、すげえいっぱい、何かが揃っていくみたいなね。
確かに。でも、
手元にね。
でも、これを欲しいと思って4つ、それせないけんっていうのが、面白いね。
でも、総額大したことないよ、多分。
多分、そうやろうね。でも、うん、今聞く限り。
そうそうそう。まあ、ちょっと俺が言ったの、まあまあ、そのシステム自体が複雑やき、いきなりはやれんきね。
俺なんかそれやったらめちゃくちゃ俺もクラファンで太っている男性の写真集作りたいんよ俺なんか。
おー。はいはいはい。
なんか俺太っちょ人好きやん。俺握るのとかさ。
そうね。
握りてーってなるやん。
うん。
そういう男性の写真集作りたくて。
おー、いいね。
だからこの。キャスティングするところからまずクラファンがスタートしてさでやっぱこうあれよね、うん、何件年末とかにやりよう年末とゴールデンウィークにやろうめっちゃでかいイベントなんやったっけコミケか
あコミケね、うん、
そうそうそうコミケに出展するためにこう製本するみたいなそこから僕クラファンになってみたいな、はいは
いはい、あちょっといいねそれも
そう面白くない
おーだから本当に面白いと思って払うかどうかみたいなところが、もう皆さんに任せていいもんね。
そうよね、そうよね。で、すっげえ気軽。うまくいかんかったらやらんだけやきね。
そうそうそう。本当にそうで。
それが気楽やね、なんか。
やらんかったんよ。
うん。
そう。
うんうん。
だって売れることが決まってから作り出すんやき。
そうよね、そうよね。
うん。ちなみになんか原田くんありますクラファン。
あのね、デブつながりなんですけど。
デブでつながることあるクラファンで。
いいね、いいよ。
あのね、実体験なんですけど、うん、ちょっとまあ故障をやった時に、はいはい、プールにでも行ったらって言われたんですよ。うん、周りの人に、うん。でもね、太ってる人ってプール行くの恥ずかしいんや。
おうおうおう。なるほど。
なので、めちゃくちゃ個室プールを探したの。うん、けどないんよ、やっぱ。あるとしたら、なんかまあホテルとかについてるやつ、うん、ちっちゃいやつとかがあるんだけど、そんなのはいらないんですよ。うん、ベッドとかいらないから。昔のさ、ウリナリかなんかでやってた流水プールみたいなので、ずっとその場に留まり続けて泳げるプールみたいなのがあるんですよ。片っぽから水流れてくるからずっとクロールしてられる。あれの細いバージョンみたいな、一覧みたいなプールを作って、誰にも太った体を見られずに入れるプールが欲しいなって思ったんですよ。これをね、クラファンで集めたら、日本中のデブがそこにお金を俺も欲しかったってなるんじゃないかと思う。
めちゃくちゃ面白いそれ。
おもろそれ。
原田くん。 それ、正解出したかも。マジで。
いや、ただ、痩せてったら、あなたが作りたかった写真集のモデルが減っていくけど。
いやいや、全員そこ使う気。その人たちは。
あ、太る前、そうそうそう、痩せる前のね。
全員もう、出演後はそこを使える無料券あげる気。
そうか、そっちに客を流すための。
流せる。すごい。
あ、面白いわ、これ。
これ面白。いや、あったら流行るし、絶対、そしてそれ。
行く行く。
流行りそうやね、これ。
めちゃくちゃ流行りそう。
かー、しかし、これ。
これを株式会社ギチでやるのはやばい。やばすぎる、マジで。
でもさ、これ、今、話しながら思ったわ。
うん、
これ、やっていいもんね。ギチやったら。
やっていいもんね。
どう言ったらいいんやろ。普通さ、会社に理念があってさ、
うん、
こういうのはいいと思う、ギチって熱量があって、
うん、
だから、企画とか商品に一貫性がないとダメやん。
うん。
でも、ギチの場合は、もうリスナーがやりてって言ったきやるみたいな、立て付けでやるわけやき。
はいはいはい。
なんつうんかな。理念とかじゃないよね。どう言ったらいいんやろな。その多様性が理念みたいな感じなんよね。
はいはいはいはい。そうね。
多様性こそが。うん。うん、事業ボケできるんよ。商品ボケ。
事業ボケできるね。
うん。あれ?すげえ可能性あるんやけど、俺。
すげえいける。
ね、多分これ、また俺らだけで考えん方がいいね。
うん。
リスナーの人間の皆様が考えるマジでバカみたいなやつを本気で実現するみたいなのでもいいね。
確かに確かに。確かに、ね。
思った。
いやー、こう面白い。マジで下手したらむちゃくちゃすげえ会社になる可能性あるよ。
そうなんよ。
こんなこと全部実現されたら。
だってさ、俺らがやろうとしようことっち、うん、人のアイデアで、
うん、
人の企画力で、うん、人のお金使って、うん、人の製品作って、俺らの会社の金にしようとしようよ、これ。すごくない?
すごすぎる、マジで。
社員でも何でもない人にお願いして。で、その人も多分なんかリターンがあるもんね、絶対に。
あるもんね。
うん、
いやー、これはほんと松下幸之助と同じかもしれん、俺たち。
なんか、ほんと。多分松下幸之助はね、頑張るよ、
いや、松下幸之助は、僕がね、なぜ成功したかって、僕が勉強ができないで体が弱くて貧乏だったからだって言ったらしいよ、うん。だからやっぱ周りの人が全部やってくれたみたいな。
うんうん、
マジで同じやん。俺たち松下幸之助やん。
まあ、そうか。そこだけ同じなんやけど、全然ニュアンス違うよね。
パナソニックやん。株式会社ギチ。マジで。
何が違うんやろ。
何が違う。何が違う。
品かな。品が違うんやろね、多分。
それやん。
そう。下か上かの違いや、多分品がね。
それやん。マジでそれやん。
いやでもこれ面白いと思うんやけどな、ね、
これ面白いわ。
いやで責任がないとは言わんけど相当緩いもんね。
緩いね。
うん。
いやちょっとごめん、俺でもマジで本当不安になってきた。
何
が？そう、原田くんが言ったその個室の一人プール、うん、俺それちょっと本当ライズアップとかにパクられそうで怖い、マジで。
いやそういや
本当にめちゃくちゃいいもん。
うん、
いいんだよそれで。だってそれが社会的に欲しいですかっていうのを問うだけだから、うん、ライズアップがやってくれても正解っちゃ正解よ。
まあそう。
そうやけど、
俺行くし。
うん、いやいやいやいやいや。こっちの使ってよ。うん、こっちのやつ。
うん、いや、でも、すごいよ。ライズアップにパクらせたっちゅう実績えぐい。
確かに。
この番組から出たやつが、どうやらライズアップがパクったらしいっちゅう話をいろんなところでできる。
マジで確かに。
うん。なんかそっちの方がいいよ。
確かに。ライズアップに聞かしたいね。うん、あ、確かに。
ライズアップがパクるレベルのアイデアを考えることができるシンクタンクなわけよ、今ここの3人っていうことが。うん。っていうことと思うけどね。
うわぁ、面白い。
で、それでブレスト会議とかに俺ら3人で乗り込んでいって、それでもらうや、お金。
なんだ
とかもあるし。
すごいね。お金っち何やったっけってなるじゃん、やっぱ。
なんかそんなのちょっと面白いけどね、めっちゃ硬い会議にさ、俺ら3人で呼ばれて参加するみたいな、ちょっと面白くない?なんか。多分やけど、いや、これも想像ね、うん。新規事業部とかで、まあまあ行き詰まっちゃうとかあると思うよね。で、外部のようわからんアイデア入れたいみたいな時に、結局誰に頼んでいいかわからんと思うね。で、なんか変なうさんくさいプロデューサーとか企画屋に頼んだけど、めっちゃ高いお金だけ取られて、今時っぽいアイデア出されて終わるみたいなことあると思うけど。 そういうので書きますぐらいだったら俺ら3人でって書きました
わ。マジでそうやね。本当に。うん。だから自分ら2人ちゃんとした意見言ってくれて、俺はもうただただ会議の空気良くなるように頑張る気さ。
そうそうそう。
それでもう十分俺で3人の意味がある気さ。
これマジでさ、会議の空気良くするとか死ぬほどむずいきね、ちなみに。ちゃんと会議で意識してやるとしたら。
そうだね。でも俺たちがやっぱゲスト3人で来たら絶対空気良くなるもんね。
う
ん、
と思うけどね。まあまあまあ、ちょっと、パパッと今、ほぼ準備なしで話してこんだけ出たんで、うん、俺らだけじゃなくて皆さんにも考えてほしいですよね、これは。
確かにね。
皆さんの責任だから。
ちゅうか、皆さん頼みなんで、完全に、うん。完全に皆さん頼みなんでね。
やし、さらっと言ってた原田さんのあのアイデアめっちゃすごいとかでもいいし、
全然全然。
意外とこうこうこうすればスモールスタートできるんじゃないとかでもいいし。
確かに。なんか開運アイテムアマゾンで売るとかね。
本当に。なんか乗っかるとかでもいいし。開運アイテムじゃなくて丸々アイテムやったらめっちゃできますとかでもいいし。とにかくなんか自分が今企画会議に参加していると思って、この話を聞き終わって、うん、で、コメント欲しいよね。
ですね。
おそらく何かしらリターンがあると思います。何かしら本当に商品化したらそれに関わってアイデア出した人なのか、うん、作った人なのかわからんけど。っていうね。
いやー、面白い。下手したら入社あるよね、入社。今の仕事辞めて株式会社ギシリン入る可能性ありますよ。
いや、リクルートはやってないし、すいません。ちょっと固定費を払うようなことは一切しないので。
それはせんのや。
全部あぶく銭、全部あぶく銭でいこう、高井君。
いい言葉。あぶく銭、確かに。
すべて。で、歌方に消えて終わろう、最後。
そうね。
ギチは。
そうしよう。
全部あぶく銭。うん、
そうしようか。
で、思い出だけ持って帰ろう、みんなで。
結局じゃあ、もしめっちゃ大金になって手にしたとしても、俺、リップルに入れる以外使い道がないというか、どうしていいかがわからんくて、結果リップルに入れるみたいなこと。
いいよ、それでも歌方で終わろうよ。
なりそうやわ。
みんなで金使って遊んだっちゅう経験は残る。うん。
そうしたい。
いや、まあまあ、本当にね、本当にちょっと歌方に消す、ね、消すかどうかあれとして、うん、ちょっとね、皆さんが僕らやったらどうするかっていう目線でちょっと考えてみてほしいですね。
ぜひね。ちょっと聞きたい。
そう。ということでした。
はい。
今回の完全人間ランドいかがだったでしょうか。今日話した内容を受けて番組でこういうことしてほしいとか、こういうのしてみたらという提案がありましたら、どんどん普通歌として送ってきてください。ですね。また、今月は第5火曜日があります。4月30日22時より YouTube にて生配信となりますので、ギチの完全人間ランド YouTube チャンネルを登録してお待ちください。まだね、リスナーの中で登録してない人いると思いますので。知ってますよ、皆さん。2000人とか3000人とか聞いてるんですよ、これ。もっとかな。
もうすごいね。
もっと聞きようよ、これ。なのに、登録者数、だいぶ少ないです。いいですか？
そうなん？
お願いします。
はい。こそこそ聞きよん。ねえ。マジで。
今すぐ YouTube でギチの完全人間ランド登録してください。
はい、
いいですか？
お願いします。
以上かな今日は。
はい。
お相手はギチ樋口清則と
青柳孝也でした。
ありがとうございました。
バイバーイ。
この番組は、チョロリさん、ナズグルさん、中電申しさん、ミソさん、ニックンさん、クマミナさん、ナンジーさん、ムレタマちゃんさん、緑の中を走り抜けていく真っ赤な山田太郎介さん、ユータブラウンさん、猫が好きさん、ゴリさん、バーミンさん、ダマさん、フルタさん、メイプルビシャビシャパンケーキさん、N さん、モーさん、一丁目のモコモコさん、コーリビング&ゲストハウス、マンシューヤさん、キャンプジャルディーノさん、イバフォルニアベースさん、フーゴさん、コイノブさん、ツンコマさん、ジョージクルーニーさん、ミドさん、1990-0815さん、リカさん、沖ノ島大好き藤本さん、ミコ店長さん、ヨネさん、ユルウサオさん、ムロさん、ムレタマちゃんさん、ウレシノさん、ナカシマンさん、サンスイさん、ヤギハラ&マスさん、バドさん、ミオパパさん、ホンダ兄弟紹介さん、ホンダ翔一郎さん、南よっこさん、南の卵さん、シュウさん、サイレントヨネさん、コージオッタンさん、ミケさん、オレアライモンさん、トロリさん、周南の伝送さん、センちゃんさん、サチエさん、モクタン&レッドさん、山村達也さん、タカシさん、鳥取生まれギターポップ育ちのケイジさん、イッシューさん、ニックさん、ジョンさん、レンタロウさんのスポンサードでお送りしました。